ありがとう、作家の本田健です。今タイのチェンマイからこれをお届けしています。部屋が、ね、広いので、ね、いろんなところから、角度で撮ってみたいなというふうに思いますが、皆さんいかがお過ごしですか。チェンマイは、まだ暑くて、今半袖でおります。今日はですね、僕はこれからこのハッピーマネーってこれ英語版なんですけど、これ今世界37言語ぐらいになってるんですけど、この本ですね、これを、ベースに今日はセミナーをやってきます。英語です。今日はシンガポールとかマレーシアとか、フィリピンとかその辺のアジアの富裕層の人たちが集まる、150人ぐらいのところでセミナーやるんですよね。またその様子なんかもお届けしたいと思いますが、今日は人生を変えるハッピーマネーの受け取り方5選という話をしたいと思います。このハッピーマネーというコンセプトは今世界中で受けていて、まあ、いろんなところでね、講演してるんですけど、簡単に言うと、あなたの人生をニコニコさせる、喜ばせるお金、これがハッピーマネーです。なので、そのお金をもらった瞬間に、わあ、お金って楽しいなと思うようなお金。そしてお金を払うときにも、ああ、めちゃくちゃ良かったな、このレストラン美味しかったなとか、このシャツ嬉しいとか、このカメラめちゃくちゃお買い得だったなと思うような、こういうふうな買い物したときに、すごく喜びますよね。このやったーっていうこの感覚、これがですね、ハッピーマネーです。なので、僕が今世界的に教えるときに言ってるのは、お金が入ったときにありがとう、ありがとうイン。そしてお金が出るときもアウト、ありがとうアウト。これをやってください。って言ったらみんなありがとうイン、ありがとうアウトって外国の人がもう何千人の人たちが一緒にシャウトするんですよ。まあそういう映像もね、今度ちゃんと撮ってみようかなと思いますが、そういうことをやっております。さあ、ではですね、今日もハッピーマネーをどうやって受け取ったらいいのかっていう受け取り方5選でいきたいと思います。まず1番目、受け取る瞬間にありがとうっていう風な気持ちを添えてください。これどういう風にするかというと、お金がね、例えばオンラインで、こう口座に入金があったらピンピンって来る人とかいるでしょ。まあ、例えば会社にお勤めの人っていうのは1月1回だからちょっと寂しいというかつまらないかもしれませんけど、自営業の人とかそういった人たちはですね、お金が入ってきた時に通知が来ると思うんですよ。その時に、その通知が来た時に僕はどういうふうに言うかというと、ありがとうってどなたかが入金してくださったらメールに届くようになっているんですけど、その通知をたまにオンにしておくと、ピピン、ピンポン、ピピンっていうふうになってくるんですよ。そうすると、入ってくるたびにありがとう、ありがとう、ありがとう。時間があったら、ハッピーマネーダンスを踊ります。ありがとう、お金、ありがとう、ハッピーマネーって、ハッピーマネーカミングイン、ハッピーマネーゴーイングアウトとかっていろいろのも英語で言うときもあるし、シェシェニダチェン、お金ありがとうとか、グラシアスデニーロとかね、フェリシアスデリーロとか、そうやって自分が知ってる片言の単語を加えて、で、それで、メルシーとかね、そうやってお金ありがとうねっていうのを表現します。でこれすっごいバカバカしいんですよ。でもね、やってみると意外と楽しかったりします。お金が入った時にやったっていうふうに言ってると、多分ね、僕はお金は見てると思うんですよ。お金の天使さんっていると思っててパタパタ飛んでんですよね。で僕はハッピーマネーカメメン、ハッピーマネーゴヘガとかってやってたら、おもろいやんあいつって、ちょっと行ってみようかっていうふうにして来るのが僕の作戦なので、お金が入った時にやったっていうのを言ってみてください。そうするとね、なんか楽しくなってくるし、まあ正直バカバカしいです。でもバカバカしいけど、その時に同時にその払ってくださったどなたかがどこから来たのかっていうやつ、これがわかります。今僕海外からのオンラインのね、セミナーに入金してくださったら、その海外のね、サイトから自動的に入金になるようになってるんですけど、その度ごとに通知が来るようになってるんですよ。まあ普段は携帯オフにしてますけども、オンにしてる時もあるんですよね。そうするとピンピンピンピンってなるんですよ。その時にありがとうありがとうっていうのをやってます。これね、やってみるとすごく楽しいし、そのスペインからとかインドからとかオーストラリアから、まあ、シンガポールとかいろんなところからお金をね、送ってくださってるっていうのが分かるから、ありがとうありがとう、シンガポールこっち向けかなとか、タイはこっち向けかなとか、いろんなところを見て、そしてありがとうを言うようにしてます。2番目、お金はですね、罪悪感じゃなくて楽しい幸せの流れがやってくると思って受け取ってください。日本の人たちは結構罪悪感があると思います。お金が入ってくるときに、私なんてっていうのって見たことありませんか。あるいはレジとかでね、なんか、私が払います、私が、みたいな会見の時見たことあると思うんですけど、でもね、面白いのが、日本の人たちだけじゃないんですよ。意外と海外の人たちも、お金に対しては結構、 ブロックがあって、お金を受け取れないんだけどどうしたらいいかってよく聞かれる質問ですね。その時によく言ってるのは、お金っていうのはあなたのためにやってきた。だからあなたのためにいて一生そこにいていいってことじゃないんですよ。お金がやってきたってことは、しかるべきタイミングで流さなくちゃいけないんです。そしてそれはどういうことかというと、例えば携帯の電話代が引き落とされます。あるいは家賃、光熱費、そしてご飯食べたらその時のご飯、スーパーで食材買ったらそれを払わなくちゃいけませんよね。そういう感じのやつを皆さんがどんどんお金を、が来たら次に回していく。この循環の中にいるっていうことを感じると、ハッピーマネーがより、来るということになります。なので今までお金をもらうイコール誰かのやつ奪ってると思ったかもしれませんが違います。あなたのところに来たんだから、まあその人に戻してもいいけど、また誰かに回していく。これによってですね、経済が成り立って、みんなの生活が成り立つわけです。あなたがお金をもらうのが悪いと思ったりとか、あなたがそれをもらっても使わなかったら、これ経済が止まってしまうんですよね。そうやってお金を動かしてなんぼだと思ってください。3番目。私には価値がある。私のところに来てくれたってことは、私の好きに使っていい。こういうふうに思ってください。お金が来ても自分のために使えないってありませんか？そういう方はコメント欄に自分のために使うのが苦手ですって書いてください。そしてこれからは自分のために使おうと思ってます。そういったことを書くことによって自分のためにお金ってのがあるんだってことが分かってきます。なので自分がですねお金を受け取ったら誰かを喜ばせられる権利が手に入ったと思ってください。なのであなたのためというふうに思うとね受け取りにくくなるかもしれませんけど、お金が来たらその分だけ誰かに喜んでもらおうって、誰かにワクワクしてもらえるチャンスっていうかね、そういうふうな、権利が来たと思ってください。その権利を行使するためにはブティックで買ってもいいし、スーパーでお金を使ってもいいし、あなたが誰かを幸せにする、そういうエネルギーだと思っていただけるといいと思います。4番目、お金の背後にある人の思い、頑張り、努力、そして情熱、これを感じることによってだいぶお金が受け取りやすくなるんじゃないかと思います。例えばね、お金っていうのは単なる数字じゃなくて、相手が一生懸命頑張って何かしてくださった結果あなたを払ってるんですよ。例えばあなたがお金を払うとき料理を作ってくれた、そしてその料理を作ってくれたシェフの人とか給食のおばちゃんみたいな人かもしれませんけど、そういうおばちゃんが作ってくれた汗かきかきね、そしてその料理はじゃあ、どうやってできたかっていうと、じゃがいもとかお米とか、それはそれぞれの産地で農家さんが作ってるからですよね。汗かきかきやってくださった。でもその農業のね人たちはどうやってそれができてるかというと、ガソリンがあったからなんですよ。でガソリンどこから来たってか、誰かがタンカーで運んできたわけですよね。そして出光なのか、なんかそういうガソリンスタンドのエネオスなのかの人たちが来て、そしてガソリンを、コンバインとかトラクターとかに入れて、それで農業やってるわけですよ。で、そうしたらそのタンカーを、操縦して、ね、こう、船を操ってこっちに来てくれた人、そしてもともとそのガソリンをね、掘った人、そういう何千人の人たちの よって、その美味しいご飯が来てるわけですよね。そういった人のことを、まあ、ずっと何時間も考える人はありませんが、ありがとうって、僕の場合は少なくともパッパッパッと5人ぐらいのことを考えます。肌が白い人とか、束巻いてる人とか、いろんな人たち、背の低い人、高い人、そして男性、女性、まあ、中間の人たちも含めて、みんなありがとうねって言っていただくようにしてます。こうやって、お金っていうのが循環していくものなんだ。そして、お金の背後に人が誰かいるんだってことが分かってくると、そのたくさんの思いでお金を、もらった。そしてそのお金が出ていくってことが分かると思います。そして5番目、未来を応援するエネルギーだと思って受け取ってください。どういうことかというとね、例えば10万円のお金をいただいたとします。これはお給料でもらったかもしれないし、旦那さんからもらった、奥さんからもらった、お父さんから遺産としてもらったかもしれません。そのエネルギーを使ってどういうふうに何に使うのかということを考えてみてください。そのお金っていうのは自分の才能を使うことにも役に立つし、自分がねご飯を食べてお水を飲んで命をつないでいくってことにもできるし、子供のためにも使えるし、あるいは喜びのためにも使えますよね。例えば旅行するとすごく楽しくなるし、気分も変わるし、旅行好きな方はねぜひ、もうコロナ明けてもだいぶ経ちますから、まだ最近海外旅行行ってないなって人は近場ぐらいから行かれたらどうでしょうか。まあ、その余裕がない人は国内旅行、 その余裕もない人は、僕昔やってましたけど、バスで終点まで行って帰ってくる。これだとね、2、300円でできますから、それをね、ぜひやっていただきたいと思います。まあそうやってお金っていうものがぐるぐる回っていて、自分の未来を助けてくれるエネルギーなんだ。こういうふうに考えると、お金を受け取ることで、次に回せる。自分の未来の役に立つ。そして自分が素晴らしい人間になったら、新しいことができるようになったら、その自分がまた誰かを、幸せにできる。このエネルギーがですね、ハッピーマネーのエネルギーです。というわけで、ハッピーマネー、ぜひたくさん受け取ってください。あなたが豊かになると誰かを豊かにすることができるようになります。なので、あなたが受け取らないと経済が回りません。あなたがお金を使わないと経済が回りません。なので、ぜひハッピーマネーの流れを受け取って、そして楽しんでください。ありがとうイン、ありがとうアウト、ぜひ実践してください。今日紹介した中で、これ自分もできそうだなと思ったら、よかったら、コメント欄の方に書いてください。というわけで終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい。はい、実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらない、いっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう画面越しでありますけども、うん、皆さんに、もう、ズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい。
はい、では皆さん、そのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。